伊万里第672号2010年2月号です。庭の梅の木に白い花びらがちらほらとほころび始め、春の訪れを感じるほのかな香りが漂ってきます。寒さももう少しの辛抱でしょうね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は1月17日に行われたカルタ会の様子です。園児たちが真剣な顔で読み手の声を聞き、誰よりも早く取ろうと一心に見つめ、はーいと大きな声を出して絵札に手を重ねています。にぎやかな笑い声が聞こえてきそうな写真です。今月の主な内容、特集地域が輝くグリーンツーリズム、インフォメーション伊万里、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、暮らしのチャンネル、恵比寿祭りとなっています。
特集地域が輝くグリーンツーリズム。今農産漁村の多くは過疎化や高齢化が進み、農林水産業の停滞が続く中で、地域活力の低下が深刻な問題となっています。一方、都市住民の間では日常生活の中で失いがちなゆとりや癒しを求める動きが急速に高まっていて、農業体験などを通して自然豊かな農産漁村地域を訪れる人たちが増えています。このような状況を背景として、国も都市と農村の交流や地域活性化の切り札としてグリーンツーリズムの普及推進を図っており、全国各地で積極的に推進していこうという動きが盛んになってきています。都市と農村を結ぶ交流事業として、東山城町の河内野地区や二里町の住山地区などで地域資源を生かした活動が盛んに行われています。中でも二つふれあい広場では、漁村の特性を生かした新たな交流活動が今注目を集めています。グリーンツーリズムとは、農産漁村に長く滞在し、農林漁業体験やその地域の自然や文化に触れ、地元の人々との交流を楽しむ旅ということです。長期バカンスを楽しむことの多いヨーロッパの国々で普及した旅のスタイルで、日本でも最近関心を集めています。一つの場所に長く滞在し、さまざまな田舎暮らし体験をするので、感動もより深く大きなものになるのがグリーンツーリズムの大きな魅力です。観光とは違い、グリーンツーリズムでは訪れる人と滞在先の人との交流がとても大切なものになります。都市生活者は体験メニューを経験するにも、地元の人たちの豊富な経験と知識に裏打ちされた手助けなしには何もできないことに驚くはずです。また例えば米や野菜を作る農業体験では、種まきから収穫まで1年を通じて地元の農家の人たちとの交流が生まれ、知らず知らずのうちに第二のふるさとを見つけることにもなります。もちろんただ田舎でのんびりするという旅でもいいのです。都会の喧騒を忘れ、ゆったりとした自然の中に身を置いてみれば、新しい自分に出会えるかもしれません。自然と触れ合うことで心にゆとりを持てるようになる旅であり、農産漁村にとっては地域の活性化につながる旅、それがグリーンツーリズムです。伊万里市では平成16年から畑の中のレストランを開催して、食を通した体験型の交流に加え、現在農村民泊などの滞在型のツアーに力を注いでいます。子ども農産漁村交流プロジェクトは、農林水産省と総務省、文部科学省が連携し進めている企画です。全国2万3000校、1学年120万人を目標が、農産漁村で1週間の宿泊体験をすることで、学ぶ意欲や自立心、思いやりを育もうというものです。 今その準備段階として宿泊体験の受け入れ体制が作られている最中です。全国でモデル地区が指定され、国や県が支援しながら宿泊の受け入れを増やしつつあります。昨年の8月3日から5日にかけて、文部科学省の豊かな体験活動推進事業の農山漁村におけるふるさと生活体験推進校の指定を受けた立花小学校の児童が、山村の河内の集落と漁村の畑津地区で体験活動を行いました。5年生の2クラス76名がクラス単位で河内の集落と畑津地区に分かれ、2日目の途中で交代するローテーション方式で開催。河内の集落では12件、畑津地区では10件の家庭に宿泊しました。市内で唯一の漁港がある畑津地区では、伊万里湾から汲み取った海水での塩作りや伊万里湾クルージング、魚の卸、ロコギなど漁村ならではの貴重な体験をし、夕食は地元で焼かれた木炭を使って地域で採れた新鮮な野菜や魚介類をバーベキューで楽しみました。一方、河内の集落では昨年実施した農村チャレンジキャンプの経験などを生かし、子どもたちが集落内の農家を回り、野菜などを地域の人と一緒に収穫し、食材をいただくお裾分け大作戦を行って、夕食には採れたての夏野菜でカレーを作りました。体験メニューの中でも子どもたちに大人気だったのは、志佐川での釣りや川遊び体験、全身で豊かな自然を思う存分堪能しました。また豆腐作りでは、普段あまり好まない豆乳を美味しそうに飲んだり、黒米うどん作りでは地域の人たちの手ほどきを受けながら調理に挑戦しました。この3日間、山村には子どもたちの活気あるにぎやかな声が響き渡っていました。子どもたちを受け入れた畑津町の市丸勝則さんは、初めて2日間で8人の子どもたちを受け入れました。大切な子どもたちをお預かりするので心配もありましたが、子どもたちの輝く目を見て不安も吹き飛びました。孫が里帰りした時のように一緒に散歩したり花火をしたり、いろんな話をして過ごしました。何も特別なものはいらないんです。自然体で受け入れ側も楽しむことが一番と思いました。子どもたちが体験を通していろんな発見をしていく姿に、たくさんの元気とパワーをもらったような気がします。年に一度二度でも子どもたちとの交流を通じて農業を楽しく感じたり、地域に元気が出ればと思いますと話されました。立花小学校の校長池田信也さんは、貴重な体験をさせていただき大変お世話になりました。子どもたちは自然の中でこれまで経験したことのないことに挑戦したり、できなかったことができるようになった喜びを感じたり、実際に体験しなければ得ることのできない新たな自分を発見したと思います。また郷土の自然や産業に触れて伊万里の良さや魅力を感じ、地域の人たちとの心温まる交流を通して人の優しさや温かさを感じ、伊万里の人が大好きになったことが大きな成果ではなかったかと思いますと話されました。昨年3月に発足した伊万里グリーンツーリズム推進協議会は、農業関連団体をはじめ商工業の支援など官民連携した組織としてスタート。県や JA、企業などの団体と約40件の受け入れ家庭が参加しています。この協議会の幹事長、高松蔦さんは、私たちの住む町、伊万里は、世界的に有名な伊万里焼をはじめ、伊万里梨や伊万里牛、車エビなどの農水産物や人々の心を癒してくれる豊かな自然に加え、歴史とロマンを味わうことができる素晴らしい田舎だと自負しています。まさしく伊万里の田舎は体験旅行にもってこいの地域資源の宝庫といえます。そこに暮らす人たちの触れ合いによって人のぬくもりを感じることができる感動の体験交流を全国の人に経験してほしいと思いますと話されました。 市農業振興課の多賀さくらさんは、子ども農産漁村交流プロジェクト受け入れモデル地域体制整備事業を活用して、大分県や熊本県などの先進地視察や新しい体験プログラムの開発、インストラクターの育成など受け入れ側の体制づくりを進めています。グリーンツーリズムは特定の人や一部の地域だけでは推進していけません。伊万里焼をはじめとする伝統産業や歴史、文化、農産漁村で営まれている生活そのものを生かし、市内全域で取り組めるよう、さらには人や地域がきらりと輝き元気になる伊万里ならではのグリーンツーリズムの提供を目指していきたいと思っています。実現に向けて一緒に活動する多数の市民の皆さんの参加をお待ちしていますと話されました。問い合わせ先は伊万里グリーンツーリズム推進協議会事務局、電話 23-2557 です。私たちの住む町には都会にはない美しい海や山があります。四季折々に違う表情を見せる豊かな自然の中での体験は、訪れた人たちの心の中にいつまでも鮮やかに残ることでしょう。これで特集を終わります。
インフォメーション伊万里、65歳以上の高齢者及び健康な成人への新型インフルエンザのワクチン接種が始まり、希望するすべての人が接種できるようになりました。このワクチン接種は個人の意思に基づく接種です。接種回数1回、13歳未満の人は2回、接種費用1回目3600円、2回目2550円、ただし1回目と違う医療機関で受ける場合は3600円。なお、市民税非課税世帯の人や生活保護世帯の人はワクチンの接種費用が免除されます。医療機関窓口に税務課または立花公民館を除く各町公民館で無料で発行する課税証明書、あるいは生活保護証明書を提出してください。このワクチン接種後に接種部位が腫れたり熱が出るなどの副反応の症状が出ることがあります。医師の説明を受けてから接種してください。インフルエンザ予防のためには予防接種だけでなく、外出後の手洗いやうがいをしてください。また咳が出るときは他人への感染を防止するためにも早めのマスク着用を心がけましょう。市内にある医療機関で予防接種をすることができますが、ワクチンの準備などが必要ですので、必ず予約をお願いします。予防接種できる医療機関名などご不明な点は、健康づくり課、電話 22-3916、あるいは佐賀県発熱コールセンター、電話 0120-821025 へお問い合わせください。年間交通死亡事故ゼロを達成。伊万里市では平成21年中に交通死亡事故が発生しませんでした。年間死亡事故ゼロは記録の残る昭和44年以降では初めてのことです。市内では伊万里市交通対策協議会をはじめ関係機関や各種団体により、子どもや高齢者などに対する交通安全に向けた取り組みが継続的に行われてきました。事故のない安全で安心な街は市民の皆さんが築いてきた財産です。今後も市民共通の願いである交通安全への心がけをお願いします。市民税・県民税の申告は正しくお早めに。申告期間は22日から3月15日まで。申告が必要な人は平成22年1月1日現在、伊万里市に住所がある人です。営業、農業、漁業、 その他の事業を営んでいる人、土地代、家賃、配当などの収入があった人、土地や建物を売却した人、給与所得者で給与の他に所得があった人、会社を退職した人や個人年金を受給している人、雑損控除や医療費控除を受けようとする人、その他何らかの収入があった人など、なお収入がない人もその旨を申告してください。申告をする必要のない人は、平成21年分の確定申告書を税務署に提出した人、または提出する予定の人、給与所得だけの人で勤務先から市役所へ給与支払い報告書が提出されている人、これは勤務先から提出されていない場合がありますので、必ず勤務先に確認してください。申告に必要なものは、申告書、認め印、収入金額がわかる源泉徴収票などです。所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人は、翌年度の住民税から控除できます。所得税の電子申告を利用しての確定申告は市役所でもできます。市役所での申告の受付時間は、平日の9時30分から午後4時まで、なお火曜と木曜は午後7時まで。所得税の確定申告も受け付けます。いずれも詳しいことは、税務課市民税係、電話 23-2148 へお問い合わせください。伊万里税務署での申告受付、所得税の確定申告3月15日まで、贈与税の申告3月15日まで、消費税の確定申告3月31日までとなっています。伊万里市教育委員会からお知らせします。小学校5年生、中学校2年生を対象に、平成21年度全国体力・運動能力・運動習慣等調査結果が文部科学省により公表されました。伊万里市の概要について公表します。市内の小中学校では、この調査結果を分析して、児童生徒一人一人の体力や生活習慣などを把握し、家庭や地域と連携しながら体育・健康に関する指導を行い、改善を図っていきます。調査結果から分かること、体格は、小学校5年生は男女ともに身長が全国をやや下回っているが、体重・座高については、全国や佐賀県の平均値とほぼ同程度である。中学校2年生は男女ともに体重が全国の平均値を下回っている。太った子や痩せた子は小中学校ともに全国・佐賀県に比べ正常の値を示した割合が高い。体力は、小学校では男子の握力と男女の反復横跳び・敏捷性について、全国や佐賀県の平均値より低い値であったが、その他の種目では全国や佐賀県とほぼ同程度か上回っている。中学校では男子の立ち幅跳び・跳躍力、男子のハンドボール投げ・投力において全国や佐賀県の平均値より下回っており、持久走・全身持久力では男女ともに全国や佐賀県の平均値より遅い結果である。その他の種目については、全国や佐賀県の平均値を上回っているものが多かった。全国との比較で課題がある項目、小学校では土曜・日曜に運動・スポーツをする率が男女・児童ともに低い。運動・スポーツが不得意と回答した率が女子・児童に高い。中学校ではテレビを見る時間が 2時間以上と回答した比率が中学校男子生徒で高い。授業で学んだ運動を授業以外の時にしている男子生徒の率が低い。その他、中学校では運動部への所属率が高い。1日のスポーツ時間が2時間以上と回答した率が高い。質問の調査から分かること。全国との比較で良好だった項目、小学校中学校とも朝食を毎日食べている、適度な睡眠時間をとっている、昼休みによく運動をしている、小学校ではテレビを見る時間が2時間以内と回答した男子児童の比率が高い、中学校では平日、土曜、日曜ともに運動やスポーツをする率が高い、テレビを見る時間が2時間以内と回答した女子生徒の比率が高い、男女生徒ともに運動、スポーツが好きと回答した比率が高い。今後、伊万里市として力を入れていきたいことは、テレビ消し、早寝早起き朝ごはんのスローガンをもとに、保護者や地域との連携をさらに深め、規則正しい生活、習慣の定着を図るなど、子どもたち一人一人の力を伸ばすために、この調査結果を十分に生かしていきます。雇用保険を受給できない人への職業訓練、基金訓練と訓練期間中の生活保障のための給付制度、訓練・生活支援給付金が創設されました。詳しいことは、独立行政法人雇用能力開発機構佐賀センター、電話0952-26-9636へお問い合わせください。
インフォメーション伊万里を続けます。パブリックコメント、市民意見提出手続き制度、皆さんのご意見をお寄せください。第2次伊万里市子どもの読書活動推進計画案は、問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646、 伊万里市次世代育成支援後期行動計画案は、福祉課23-2174です。意見募集期間はいずれも3月3日です。市民図書館では土曜日曜にも住民票と印鑑登録証明書を受け取ることができます。問い合わせ先は、市民課窓口係、電話 23-2143 です。総務省では経済的な理由などで地上デジタル放送が見られない世帯に対して、簡易なチューナーを無償で給付するなどの支援を行っています。給付を希望する人は申し込んでください。平成21年度分の申し込み期限は2月26日までです。支援を受けられる条件がありますので、詳しくは総務省地デジチューナー実施支援センターへお尋ねください。電話は0570-033840へお尋ねください。一定の障害がある65歳から74歳までの人は、申請して広域連合の認定を受けることで長寿医療制度へ加入し、被保険者となることができます。また75歳になるまでは届け出により長寿医療制度から脱退することができます。該当する人には郵便などでお知らせをしています。その他にも、加入脱退の手続きを希望する人は事前に長寿社会課医療保険係へ相談してください。電話 23-2153 です。 市長雑感伊万里市長塚部義和目白。今年の NHK 大河ドラマ龍馬伝が始まりました。香川照之演じる若き日の岩崎弥太郎は三菱財閥の創業者となる人物ですが、ドラマの冒頭の姿は鳥かごを山のように背負って龍馬といがみ合うシーンです。私の推測では、その鳥かごは目白を飼うために打っているかごではないかと思います。緑色の羽に黒い目の周りが白いから目白と呼びますが、我々日本人には家の中で飼う馴染みの深い鳥です。茶碗に水を入れてやると自分で水浴びをして毛作りをするなど、小さいながらもキリッとした品のある小鳥です。私も小学から中学時代にかけて目白を飼っていました。当時は釜で孵化した芋が私たちのおやつでしたが、その芋を練って餌としてやるのが日課でした。また種目白といって、家で飼っている目白を山に連れて行き、チューチュー鳴かせて山の目白を招き寄せ、仕掛けの鳥持ちで捕獲する、目白刺しはスリル満点の捕り物鳥でした。大事に育てていた目白ですが、学校から帰ると猫から鳥かごを壊され、餌食にされたこともあります。また何年も飼って慣れているからと油断し、開けた扉の隙間から逃げ出したこともあります。空っぽになった鳥かごを見て涙したほろ苦い思い出です。今も2月になると山の木の実がなくなり、目白がチューチューと鳴きながら庭先へやってきます。白い梅の花に緑色の目白は花札にも描かれている光景そのものです。ひょっとしたら遠い昔に逃げた目白の孫たちではないだろうかと勝手に思いを馳せ、みかんの輪切りを庭木の枝に刺してやります。するとおいしそうに口先でついばみます。今朝もつがいでやってきて、みかんと私の顔を交互に見ながらガラス越しに目が合いました。私の幼き日の思い出を呼び覚ましてくれる2月ならではの歳時期の一コマです。
みんなの広場です。12月18日、伊万里市剣道少年団が高円宮賞を受賞しました。これは韓国プサン市と伊万里市内の小中高校生が20年にわたり交互に両市を訪問し、剣道を通じて国際交流を深めている活動を評価されたものです。1月8日と9日、伊万里焼の新春新作展が市民センターで開かれました。これは佐賀県陶磁器工業協同組合などが商社への新作披露の場として30年以上前から開催しているものです。市内窯元15社が今年の自信作を一堂に展示しました。1月17日、子どもたちに昔の遊びを楽しんでもらおうと、図書館フレンズ伊万里が毎年開催する新春カルタ会が市民図書館でありました。この日用意されたカルタは、市内の名所や伝統文化が読まれた伊万里観光カルタをはじめ、昔話のカルタや百人一首など20種類、参加した親子連れは年齢別に分かれ、大人も子供も真剣な表情で絵札を取り合いました。会場では紙芝居などのお話し会も催され、ほのぼのとした親子の交流を深めた一日でした。1月18日、伊万里農林高校森林工学科3年生の離山式が腰岳の中腹にある演習林であり、卒業間近の36人がヒノキの苗木400本を 心を込めて植林しました。1月18日、伊万里市は有田町と定住自立権形成協定を結びました。これは昨年8月に中心市宣言をした伊万里市が有田町と連携しながら県域全体の住民福祉の向上や地域振興を図るために締結したものです。今後は医療や環境などの分野で生活機能やネットワークの強化に向け具体的な取り組みを盛り込んだ共生ビジョンを策定していく予定です。1月20日新春恒例の伊万里市消防出初め式が消防本部訓練場で開かれました。参加したのは市内12分団の消防団員829人。高らかに響く号令のもと通常点検や小隊訓練、停止管の動作、ラッパ水槽など日頃の訓練の成果を披露しました。1月21日、今年度7回目となる畑の中のレストランが立花公民館で開催されました。今回のテーマは豆腐・味噌作りとこんにゃく作り体験。参加した20人は自分の手で丁寧に愛情を込めて作った豆腐や味噌に大感激。昼食はお米や豚汁とイノシシ汁の食べ比べなどを行い、ふるさと伊万里の新鮮な農産物を堪能しました。
ほがらかページです。1月10日、二十歳の門出を祝う成人式が市民会館で行われました。今年の新成人は男性344人、女性356人の合計700人。企画や運営は各町の新成人からなる実行委員26人で担当しました。前日には記念として松浦町の桃の川親水公園にアメリカ花水木2本を植樹しました。式では伊万里農林高校市政龍神太鼓が力強い演奏でオープニングを飾り、思い出のスライドや中学校時代の恩師が出演するビデオレターなどを放映。会場には当時を懐かしむ声や笑い声が響き渡っていました。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内の3人の高齢者の方を塚部市長が1月8日と17日に訪問し、記念品を贈呈しました。立花町の松本源吾さんは大学時代に箱根駅伝の選手、さらには監督まで務めたというスポーツマン。長生きの秘訣は好き嫌いせずに何でもよく食べること。松浦町の松尾清司さんは長年郵便局に勤めてこられました。長生きの秘訣は何といっても禁酒禁煙だそうです。同じ松浦町の小松清さんは現在 KIN に入所中ですが、少し足が悪いほかは至ってお元気。今でも眼鏡なしで新聞を読み、90歳までゲートボールをされ、長生きの秘訣は少しずつ何でも食べることだそうです。ドクターズアイ、今回は伊万里市立市民病院外科の尾関和幸院長です。乳がん検診を受けましょう。最近よく耳にするピンクリボン運動、これは乳がんの撲滅や早期検診を推進するために行われている世界規模の啓発活動のことです。このような取り組みが日本で注目されているのは乳がんが増加しているからです。日本人女性のがんの中で発症数が一番多いのは乳がんです。毎年新たに約4万人が発症しているにもかかわらず、胸部を診察される恥ずかしさのために受診をためらい悪化してしまうケースも多く見られます。発症は30歳代後半から増え始め、 40歳代後半にピークを迎えます。70歳代を過ぎてもそれほど減少しません。そのため40歳を過ぎたら自覚症状がない場合でも 1,2 年に1回の検診をお勧めします。検診では一般的に乳房 X 線撮影、マンモグラフィーと視診、触診を行います。疑いがある場合には専門の医療機関の受診を勧められます。精密検査では超音波検査のほか CT や MRI などを使った診断が行われます。また乳がんは自分で発見することができますので月に一度の自己検診が重要です。自覚症状として多いのはしこりがある、乳頭から分泌物が出る、痛むなどです。年齢にかかわらずこのような変化を感じたら早めに乳腺専門の医療機関を受診してください。乳がんと診断されるとその病名にショックを受ける人も多いと思いますが、乳がんは発見しやすいことに加え早期であれば治癒する可能性が高いがんです。欧米では2年に1回検診を受ける人が 60% から 80% に達していて、乳がんが原因で死亡する人は減少しています。しかし日本の検診受診率は 5% から 10% と低く、死亡者が多い原因の一つとなっています。早めの対処をすれば死亡のリスクが大幅に減少する。乳がん家族が悲しい思いをしないためにも早めの検診をお願いします。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121 です。我が家のアルバム、今回は黒川町長尾の岩野健太郎さん、ひとみさんの長女みうちゃん、1歳9ヶ月です。私はお絵かきが大好き。お気に入りのお絵かき帳は私が描いた絵でいっぱい。いつも一緒にいる猫のぬいぐるみにも見せてあげるの。ママが愛情を込めて作ってくれるハンバーグは最高よ。お母さんから一言。自分より小さい子のお世話をするのが大好きな心の優しいみうちゃん。このまま明るく元気に成長してね。つぶらな瞳、あどけない表情で片手を耳に当て電話でもしているようなポーズです。ほほえみさん、脇田町脇田、吉田麻也さん、25歳です。福岡市にあるドコモエンジニアリング九州で総務の仕事をやっています。もうすぐ3年目になりますが、毎日楽しく仕事をさせていただいています。好きな食べ物はキャラメル味のスイーツです。でもやっぱりお母さんの作った手料理が一番ですね。趣味は中学時代から続けているテニス。国体県代表に3回選出されています。休日は海沿いをドライブするのが好きですね。好きな男性のタイプはズバリお父さんみたいに優しい人です。素直な髪を肩まで流し優しい微笑みが美しいマヤさんです。四季の歌。遠山はふるさとの山、春どなり。遠山はふるさとの山、春どなり。二里町大里、米岡すみれさんの句です。昨夜来の激しき雨は上がりたり、光を誘うしだれ勾配。昨夜来の激しき雨は上がりたり、光を誘うしだれ勾配。脇田町村田妙子さんの短歌です。
スポーツです。1月10日新春の伊万里路をかける第45回新春小伊万里ロードレース大会が市街地コースを会場に開かれ、駅通り商店街をスタートゴール地点として小学生から一般まで9部門に711人が出場、見客が競われ白熱したレースが展開されました。第16回伊万里ニューイヤー杯少年サッカー大会が1月9日と10日に国見台陸上競技場などで開かれ、県内外から24チームが出場しました。市民スポーツ、7日日曜市スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館で、市長杯バスケットボール大会が9時から国見中学校で、14日日曜市長杯争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、19日金曜から21日日曜第50回記念軍師対抗県内一周駅伝大会、21日日曜伊万里オープンバドミントン大会が9時から国見台体育館でそれぞれ行われます。町民スポーツ、7日日曜大川地町民卓球大会が8時半から大川地小学校で、二里町民卓球大会が8時半から国見台体育館で、東山城町民卓球大会が8時半から滝野小学校で、山城町子ども会卓球大会が8時半から山城公民館で、立花地区太鼓玉入れアジャタ大会が9時から立花小学校で、伊万里町民卓球大会が9時半から京成中学校で、14日日曜山城町民卓球大会が8時半から山城公民館で、黒川町 K スポーツ大会グラウンドゴルフが8時45分から黒川小学校で、21日日曜伊万里町民グラウンドゴルフ大会が8時半から京成中学校でそれぞれ行われます。教育と文化、みんなで考えよう人権童話問題。
おどみゃしまばるの、おどみゃしまばるの。
この島原の子守歌は唐雪さんを題材として宮崎幸平氏が作詞作曲しました。唐雪さんとは明治中期から昭和初期頃に外国へ売られていた少女のことです。当時島原や天草地方の農家には大変貧しい家があり、自分の娘を売らなければ生活していけないほどであったと言われています。唐雪さんの大半は数年でマラリアや性病、肺病などにより亡くなりました。日本の家族は娘の命日を知ることもなく仕送りが来なくなると何かあったのではと案じることしかできないほど厳しいものでした。現在世界でも屈指の豊かな国となった日本には、逆に騙されて海外から売られてくる外国人女性がいるそうです。国は平成17年に刑法を改正し、人身売買罪を成立させました。それまで海外からの人身売買を取り締まる法制度がなかったため、国連から不備を指摘されたのです。地域を元気にしようと様々な活動に取り組んでいる黒川町まちづくり運営協議会の皆さんが1月14日に市役所を訪れ、塚部市長にふるさと特本黒川の話をしようを贈呈しました。問い合わせ先、黒川公民館、電話 27-0001。 郷土の文化財、伝統の祭りや行事その12、七草ジェック、市内全域で行われています。1月7日に七草がゆを食べる風習です。かつて伊万里地方では七草ずうしい、七草雑炊を食べていました。七草がゆは中国から日本に伝わった風習です。全国的にはまな板の上の七草を包丁で刻む時の音で、農作物に害を与える鳥を追い払う行事とされています。東山城町河内野では病気にかからない町内に、ひむし食うな、むし食うな、ひらくちまむし食うなと唱えながら七草の汁を手足につけていました。七草ジェックは鬼びたきと同様に正月の鬼、災いや病気の象徴払いの行事が元になっています。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせです。子育て支援センターに遊びに来ませんか？子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。終園前の乳幼児とその保護者のつくしんぼランドは申し込みが必要です。10日と17日の水曜10時から正午まで市民図書館ホールであります。問い合わせ先は子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 ピノキオの家で伊万里さんの間伐材を使い、お子さんやお孫さんのために学習机を作ってみませんか？費用は材料費込みで23,000円。申し込み期間は28日まで。問い合わせ先、伊万里西松浦森林組合、電話 23-3398。 消費者の食の安全に対する関心が高まる中、県では原農薬や原化学肥料の農産物を佐賀県特別栽培農産物として認証し推進しています。問い合わせ先、伊万里農林事務所農政課、電話 23-5106。 軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車が使用できなくなったり下取りに出した場合は廃車手続き、他人に譲った場合は名義変更手続きが必要です。実際に所有していなくても3月末日までに手続きを行わないと軽自動車税が課税されますので注意してください。問い合わせ先、税務課市民税係、電話 23-2148。 佐賀県後期高齢者医療広域連合では被保険者が亡くなった場合、その葬祭を行われた人に対し申請により葬祭費3万円を支給しています。2年を経過すると時効により支給ができなくなりますのでご注意ください。問い合わせ先、長寿社会科医療保険係、電話 23-2153。 第8回畑の中のレストランが13日土曜10時から午後2時まで雨天決行であります。キス町の伊万里梅園藤の尾で梅のお花見と梅料理です。募集人員は40人、参加費は1500円、申し込み期限は9日です。問い合わせ先、伊万里グリーンツーリズム推進協議会事務局、電話 23-2557。 ソフトボール協会チーム登録を17日と18日午後6時から8時まで国見台協会事務所で受け付けています。登録料8,000円。問い合わせ先、ソフトボール協会事務局松本さん、電話 28-0009。 21年度
伊万里市社会教育研究大会が21日1時半から立花公民館講堂で行われます。問い合わせ先、障害学習課、電話 23-3186。 水道部では22年度に行う水質検査の計画案を水道部管理課、浄水場管理事務所、水道部のホームページで公表しています。皆さんの意見をお寄せください。意見提出期限3月1日まで。問い合わせ先、水道部管理課、電話 23-5400。 スタミナ焼肉オリエンテーリングが3月21日小雨結構で行われます。コースは国見台相撲場から腰岳千畳敷まで。参加費は1組2000円。申し込み期限19日まで。申し込み方法など詳しいことは、青少年センター電話 23-2658 までお問い合わせください。パブリックコメントの結果、都市計画道路見直し草案に対する意見募集の結果、意見の提出はありませんでした。問い合わせ先、都市開発課都市計画係、電話 23-2476。 市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化防止対策。2月はエネルギー月間です。寒いからといってすぐにファンヒーターをつけるのではなく、まずは厚着などで体感温度を上げましょう。また決しても室温は急に下がらないので、外出するときや寝るときは15分ぐらい前に消しましょう。石油ファンヒーターを設定温度20度で1日1時間運転を短縮した場合、年間で灯油 15.91 リットル、電気 3.89kW の省エネ、およそ1300円の節約、二酸化炭素 41.3kg の削減につながります。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 試験です。行政特別枠大卒の県職員採用試験があります。採用予定人数3人。願書受付期間19日まで。問い合わせ先、佐賀県人事委員会事務局、電話 0952-257295。 次は募集です。22年4月1日以降の1年間において市営住宅に空室が出たときに順次入居するための入居予備者を募集します。募集団地、立花 A 2階建てのみ、大坪、勝田、クスク第2、3階建てのみ、大久保、立岩、弁天です。申し込み書の配布、8日から19日まで。受付期間、22日から26日まで。問い合わせ先は建設課建築住宅係、電話 23-2464。 2月21日のインディア課交流大会参加チーム募集します。参加料は1チーム1000円です。申し込み期限19日。問い合わせ先は大会事務局横尾さん、電話 090-4583-7833。 歴史民俗資料館の館長を募集します。募集期間22日まで。問い合わせ先は伊万里市教育委員会障害学習課、電話 23-3186。 伊万里市民図書館の館長を募集します。募集期間
22日から3月5日まで。問い合わせ先、市教育委員会教育総務課、電話 23-2125。 2月の行事予定、21日日曜午後1時から食のまちづくりフォーラム、28日日曜9時から21年度伊万里市地域婦人大会、市民図書館、子ども上映会、ユニコ魔法の島へ、7日日曜2時半から、一般上映会、5日読書する日、14日日曜2時半から。図書館フレンズ伊万里主催の前座会は、28日日曜11時半から1時まで。なお、古本市椅子の木合唱団コンサートもあります。2月の休館日は、8日、15日、22日の月曜と、25日木曜の館内整理日です。2月の市民相談。会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から午後3時まで。無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は、第2と第4水曜。司法書士相談は第1木曜。交渉人による暮らしの知恵相談は第3木曜。いずれも市民サービス係まで予約してください。電話は 23-2136 です。人権相談は第1と第3火曜。消費生活相談は毎週月曜から金曜。10時から4時まで。行政相談は第3金曜9時から正午まで。予約制の年金相談は市民ロビー前の1階面接室、9時半から3時まで。電話 0955-725161。 新商社相談は市民ロビー前の1階面接室で、毎月第4月曜10時から3時まで。健康相談は市民ロビーで、毎月第1火曜1時半から3時半まで。心の健康相談は福祉課社会福祉係で、毎週月曜から金曜、ただし水曜日は除きます、9時から3時半まで。健康不安を煽られ、セミナーに参加し、つい高額な受講料を支払ってしまったという相談が県内でも寄せられています。本当に自分に必要なのかよく考えましょう。アドバイス1、根拠もなく病気が治るというのは薬事法に違反する可能性があります。2、入会すると新規会員を集めなければならない。連鎖会員勧誘は周囲の人の信用を失う恐れがあります。3. 不審に思うことがあれば、早めに消費生活相談窓口に相談しましょう。電話 23-2136。 暮らしのチャンネルでした。
伊万里恵比寿祭り。新春恒例の伊万里恵比寿祭りが1月10日市街地商店街で開かれました。祭りは宝船に乗った七福神が開運豆を巻きながら巡行するパレードや、伊万里牛、生き鯛、生き車エビなど豪華景品が当たる福運抽選会などが行われ、招福開運を求め訪れた多くの人でにぎわいました。宇和滝実行委員長らが扮する七福神がカラフルな衣装に身を包んで会場を盛り上げました。今月の伊万里っ子しぐさ。大好きな私の名前、にっこりはいといい返事。名前はお父さんとお母さんがあなたに送ってくださった最初のプレゼントです。自分の名前を大切に誇りに思う気持ちを込めて、はいという明るい返事ができるといいですね。1月1日現在の人の動き。男 27,846 人、女 3,401 人、合わせて 58,247 人で、 前月より9人減っています。なお世帯数は 21,927 世帯で、前月より17世帯減っています。これで広報伊万里2月号を終わります。県民代理から読みます。クレジットカードを使った経験がある人も多いと思います。現金を持たずに買い物ができるなど便利な反面、一歩間違うと多重債務に陥ったり、カード犯罪といったトラブルに巻き込まれたりする危険性があります。クレジットカードの利用上の注意。カードはむやみに作らない。あまり使わないカードは解約する。暗証番号に生年月日などの数字は使わない。番号は時々変更する。他人にカードを貸さない。請求書の明細を必ずチェックする。紛失した場合すぐに警察に遺失物届を出し、カード会社にも連絡する。紛失盗難の場合は届け出前後一定期間はカード会社が保証。県消費生活センター、県暮らしの安全安心課、電話は0952-24-0999。これは相談専用の電話です。相談時間は9時から5時まで。土曜、日曜、祝日も受け付けています。寒さは厳しいですが、ガラス越しの光は暖かく、春の訪れを感じますね。吹きの塔が出番を待っているようです。では来月までごきげんよう。